こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はニーマル・ラージ・ギャワリによるマインドフルネスの入門書であり、エグゼクティブや多忙な現代人を主な読者として想定した実践ガイドです。情報過多によって思考が散りやすく、集中力や判断力が落ちやすい環境の中で、呼吸、瞑想、身体感覚への注意を通じて心身を整える方法を紹介します。単なるリラクゼーション本ではなく、仕事のパフォーマンスやセルフマネジメントに結びつく形で日常に取り入れやすい実践を示している点が特徴です。伝統的なヨガや瞑想の知恵を宗教色に偏りすぎない形で現代のビジネス文脈へ接続しているため、初心者でも入りやすく、忙しい生活の中で継続しやすい内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、情報過多で疲れた脳を休めるための実践設計。本書の中心にあるのは、外部刺激が絶えない現代社会で意識の向け方を変えることで脳の過負荷を下げるという発想です。スマートフォン、会議、移動、通知の連続によって思考が断片化すると、人は休んでいるつもりでも頭の中では処理を続けてしまいます。本書は今この瞬間に注意を戻す練習を通じて、その連続的な消耗を一旦止めることを狙います。ここで重要なのは、抽象的に落ち着こうとするのではなく、注意の対象を明確に絞る点です。呼吸や身体感覚に戻ることで思考の暴走を鎮め、認知の余白を取り戻すという構造になっています。これは瞑想精神論としてではなく、情報環境への対処法として捉えている点で実用的です。忙しい人ほど効果を理解しやすい設計になっていると言えます。次に、呼吸と瞑想を組み合わせた20メソッドの特徴。本書の実践法は、一般的な座って行う瞑想だけでなく、呼吸法や歓待を使う要素を組み合わせている点に特徴があります。マインドフルネスを試みても続かない人の多くは、何も考えないようにしようとして逆に難しさを感じますが、20メソッドでは手順や意識の置き方が比較と随的で、行動に落とし込みやすいように設計されています。これは初心者にとって重要です。曖昧な集中よりも、呼吸のリズム、姿勢、意識の移し方といった具体的な手がかりがある方が実践の再現性が高まるからです。また寛大思考、感情を別々ではなく一体のものとして扱うため、頭だけを沈めるのではなく、全体の状態を整える方向へ進みます。こうした統合的な視点は、短時間でも切り替えやすく、日常の中に組み込みやすい実践法として機能します。さらに、エグゼクティブ向けに設計されたセルフマネジメントの視点、タイトルにエグゼクティブが含まれている通り、本書は個人の癒しよりも仕事の質を保つための自己調整に重点があります。意思決定の頻度が高い立場では、感情の揺れや焦りがそのまま判断の質に影響します。本書は、そうした職務上の負荷に対して集中力の回復、反応の平準化、ストレス耐性の強化という観点からマインドフルネスを位置づけています。単なる休息法ではなく、パフォーマンス維持のための土台作りとして読めるのが強みです。さらに、ビジネスの場では短時間で心を整える必要があるため、長い修行のような形式ではなく、日常業務に接続しやすい実践が重視されています。会議前後、移動中、就寝前などの具体的な場面に応用しやすいことも、この本がビジネスパーソンに支持されやすい理由です。そして、宗教的イメージを超えて科学的根拠を重視する姿勢。日本では瞑想やヨガに対して宗教性やスピリチュアル性への抵抗感を持つ読者が少なくありません。本書はその距離感を意識し、実践の意味を感覚論だけでなく、ストレス軽減や集中力向上といった効果の説明を通じて補強しています。ここでのポイントは、読者に信仰や価値観の転換を求めるのではなく、まず試してみるための納得材料を提供していることです。これにより、懐疑的な読者でも入りやすくなります。また、瞑想を特別な人だけの習慣にせず、誰でも取り入れられる技法として提示しているため、敷居が下がっています。科学的根拠を示す態度は、実践の正当性を支えるだけでなく、習慣化の動機にもつながります。効果が見えにくい分野だからこそ、こうした説明の仕方は本書の説得力を高めています。最後に、初心者がつまずきにくい具体的なガイドと継続しやすさ。本書はマインドフルネスに興味はあるが、何から始めればよいかわからない人に向いています。難解な理論を先に積み上げるのではなく、実践の入り口を明確に示しているため、読後すぐに試しやすい構成です。特に瞑想に不慣れな人がつまずくのは、集中しようとしてかえって雑念に圧倒されることですが、本書では注意の向け先が具体的なので、その抵抗感が和らぎます。加えて、短期的な気分転換だけでなく、繰り返し行うことで状態が変わっていくという継続前提の設計も重要です。続けるほど思考が整理され、感情の揺れが少なくなるという実感を得やすく、 習慣化の意味が見えやすいからです。入門書としての価値は知識を増やすことより実際に生活で定着させる道筋を示している点にあります。結論として本書はマインドフルネスを抽象的な自己啓発ではなく忙しい現代人のための実践的な自己調整法として読みたい人に向いています。特に仕事のプレッシャーが強い人、集中力の低下や思考の散漫さに悩む人、瞑想に興味はあるが宗教的な印象から踏み出せなかった人には相性が良いでしょう。呼吸瞑想、身体感覚を統合して扱うため単発のリラックス法では終わらず日常の中で再現しやすいのが利点です。同種の本と比べた時の違いはエグゼクティブ向けの文脈が明確で仕事の現場に落とし込む視点が強いことです。また初心者向けでありながら理論と実践のバランスが取れており入門書としての分かりやすさと継続実践のしやすさを両立しています。マインドフルネスを一過性のブームとしてではなく働き方と心身管理の技術として捉えたい読者にとって実用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は20ラージギャワリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。